ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。公海でフーシー派がイスラエルに関連する船をハイジャック、乗組員25人が人質についてお伝えします。イエメンに本拠を置くフーシー派は重要な公海の航路上でイスラエルと関係のある物資船をハイジャックし拿捕したと主張しました。船に乗っていた少なくとも25人の乗組員がフーシー派武装勢力によって人質に取られました。 AP 通信とアルアラビアが11月20日月曜日に報じたように、ガザ地区でイスラエルとハマスの間で続く戦争による緊張が高まり続ける中、この海賊行為と人質は新たな海上戦線の出現に対する懸念をさらに高めています。イランが支援するフーシー派はイスラエルとのつながりを理由に現地時間11月19日日曜日に同船をハイジャックしたと発表しました。フーシー派はまたテラビブとガザ地区ハマスの戦争が終結するまで公海でイスラエルに関係する船舶やイスラエルが所有する船舶を引き続き標的に し続けると強調しました。それでは次のニュースです。ガザ地区のインドネシア病院地区がイスラエル軍に攻撃され、8人が死亡、医師2人が負傷したことについてお伝えします。11月20日月曜日、イスラエル軍がガザ地区のインドネシア病院を包囲、攻撃し、8人が死亡しました。度重なる襲撃により、インドネシア病院の医師2人も負傷しました。アルジャジーラの報道によると、ガザ北部の唯一の病院が一夜にして、事前の警告もなく、標的にされたということです。以前アルジャジーラ特派員の一人サフワット・アルカフード氏はイスラエル軍がアルシファ病院で起きたことを振り返す疑いがあり、インドネシア病院も占拠するだろうと述べていました。現在人道支援団体メルシーインドネシアのインドネシア国民ボランティア3名が病院で勤務しています。彼らはフィクリ・ロフィウル・ハク、レザ・アルディラ・クルニアワン、ファリッド・ザンジャビル・アル・アユビなどです。それでは次のニュースです。インドは崩落したトンネルで作業員41人の救出に努めていることについてお伝えします。インドヒマラヤ山脈の崩壊したトンネルに閉じ込められた41人もの作業員を救助チームが依然として救出しようとしていると と当局者が月曜日に発表しました。作業員らはウッタラカンド州の道路トンネルに11月12日の朝から8日間閉じ込められていますが、状態は良好だということです。彼らは光にアクセスできており、一方酸素、換気、食品、水、医薬品の供給は引き続きパイプで行われています。調理済みの食品を届けるために直径6インチの2本目のパイプを崩壊現場に埋め込む作業が行われており、推定60メートルから42メートルに達しました。当局はパイプラインがすぐに完成することを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシアはガザ地区のインドネシア病院に対するイスラエルの攻撃を強く非難することについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は、多数の民間人が犠牲になったガザ地区のインドネシア病院へのイスラエルによる攻撃をインドネシアが非難すると強調しました。これは11月20日月曜日、ジャカルタで受け取られた中国北京からの公式声明の中でレッド・マルスディ大臣によって伝えられました。
インドネシアは mengutuk sekeras-kerasnya。
インドネシアは多数の民間人が犠牲になったガザ地区のインドネシア病院に対するイスラエルによる攻撃を最も強い言葉で非難します。この攻撃は明らかな国際人道法違反です。レッド・マルスディ外務大臣は、イスラエルと密接な関係にある国々はガザでの凶悪な行為を緊急に停止する必要があると述べました。また、レッド外務大臣によると、外務省は現在もガザに滞在しているインドネシア人3人と連絡が未だに途絶えているということです。このため、レッド外務大臣はインドネシアの病院の最新状況やインドネシア国民3人の状態についての情報を得るために、国連パレスチナ難民救済事業機関、世界保健機関、国際赤十字、その他様々な関係者との連絡を続けています。それでは最後のニュースです。アジア開発銀行はインドネシア保健省のプログラムを支援するために3億5000万ドルの融資を実行することについてお伝えします。アジア開発銀行はインドネシアにおける一時医療の変革を実施するインドネシア保健省のプログラムを支援するため、3億5000万米ドルの融資事項を承認しました。この変革は質が高く、性別や気候に対応した一時医療サービスへのアクセスを増やすことを目的としています。アジア開発銀行の富永二郎総長は、月曜日、ジャカルタでの公式声明を通じて、アジア開発銀行がインドネシア政府と協力して、より健康で、より強く、よりレジリエントな社会に向けて、一時医療プログラムを変革できることを嬉しく思っていると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア語がユネスコ総会の公用語に認定することについてお伝えします。インドネシア国家は2023年10月28日に青少年の誓いを祝いました。青少年の誓いの誓約の遺産の一つは国家を唯一する言語としてのインドネシア語です。言語はその国の特徴であり、言語を通じて私たちはその国を知ることができます。インドネシア国民はインドネシア語という統一言語を持つ国として誇りを持って叱るべきです。この誇りは11月20日月曜日にフランスのパリにあるユネスコ本部で開催された国連教育科学文化機関ユネスコの総会でインドネシア語が公用語として認定されたことでさらに高まりました。この決定によりインドネシア語は英語、アラビア語、中国語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ヒンディー語、イタリア語、ポルトガル語と並んでユネスコ総会で認められた10番目の公用語となりました。インドネシア語がユネスコ総会の公用語の一つに決定されたことは、国際舞台でインドネシア語を確実に強くします。フロリダ州の言語サービスセンターリングアエドゥのホームページを引用したドゥティクエドゥの報告によると、スピーカーの数の面から見るとインドネシア語は10位にランクされ、2億7500万人以上のスピーカーに使用されています。またインドネシア語は52カ国でインドネシア語カリキュラムに組み込まれるなど世界的に普及しており、積極的にインドネシア語を話す外国人スピーカーは少なくとも15万人います。インドネシア語は誇りであるだけでなく、インドネシア人にとって挑戦でもあります。グローバル化と日常会話で広く使用されている外国語用語や俗語の猛攻撃を待っただ中で、インドネシア国民はインドネシア語を敬い、きちんと正しく使用することができるでしょうか。もちろんインドネシア語は世界の他の言語と同様、完全に純粋で外国の影響から遮断されているわけではありません。インドネシア語がユネスコ総会の言語として認定されたことが、インドネシア国家と国民にプラスの影響を与えることを願っています。それでは皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は世界テレビデイを記念することから始めます。世界テレビデイは毎年11月21日に祝われます。この日は1996年に国連総会によって宣言されました。1996年11月21日から22日にかけて、国連は第1回世界テレビフォーラムを開催しました。このフォーラムでは主要なメディア関係者が集まり、急速に変化する世界におけるテレビ発展の重要性について議論しました。テレビデイはテレビをものとして祝うのではなく、テレビが表すコミュニケーションとグローバリゼーションの象徴、そしてその重要な役割を祝うために祝われます。次は全国魚の日についてです。全国魚の日は毎年11月21日に祝われます。この日は2014年1月24日付の2014年大統領令第3号により、スシロバンバンユドヨの大統領によって制定されました。全国魚の日の制定は、高品質のタンパク質を含む 食材としての魚の重要性に対する国民の認識を高めることを目的としています。最後は世界マレオデイを記念することについてです。政府は環境林業省を通じて11月21日に世界マレオデイに制定し、この日を機にマレオの保護活動が継続されることが期待されています。マレオはスラウェシシカシクリという鳥の種類です。11月21日が選ばれたのはボガニナニワルタボネ国立公園のマレオ保護プログラムが2001年に半自然孵化から生まれた最小のマレオのヒナの孵化と放鳥に成功した日であるためです。マリオセンカウォルトリまたはマクロセパロンマリオは法律で保護されているスラウェシ島の在来野生動物です。世界自然保護機関によるとこの動物は絶滅危惧種に分類されています。プリスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jadi lebih berarti. hati.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアとオーストラリアの国防大臣、防衛パートナーシップの強化について協議することについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアント国防大臣は11月17日金曜日、西ジャワ州ボゴル、ハンバランのガルーダ・ヤクサ住居公邸で、オーストラリア国防大臣を兼務するオーストラリアのリチャード・マーレス副首相の訪問を受けました。プラボー大臣は議論された戦略協議には、インドネシアとオーストラリアの間で進行中の防衛パートナーシップを強化する重要性が含まれていたと述べました。11月18日土曜日のインドネシア共和国国防省の公式ウェブサイトを引用すると、プラボー・スビアント大臣はオーストラリアは ASEAN 国防大臣会議プラス小国の協力、総合運用性、軍事医療サービス間の調整を強化することで積極的な貢献をしたと述べました。この貢献は2021年から2024年までの期間の ASEAN 国防大臣会議プラス小国の軍事医療に関する専門家作業部会においてオーストラリアがブルネ・デルサラムと共同議長を務めている間に行われました。現在、インドネシアとオーストラリアは防衛協力を行っており、多くの協力をアレンジしています。とりわけ、防衛産業、教育訓練、海洋安全保障の分野での協力が挙げられます。人道支援や災害管理、平和維持やその他の総合利益分野などの協力も行われます。一方、オーストラリアのリチャード・マーレス国防大臣は、インドネシアとの戦略的パートナーシップへのコミットメントを述べました。同紙によると、オーストラリア政府は、特にアンソニー・アルバニーズ首相の政権時代、オーストラリアとインドネシアの緊密なパートナーシップに非常に力を入れていたということです。同氏はプラボー・スビアント国防大臣との会談は両国間の包括的戦略的パートナーシップを通じた防衛協力を深めるためであると付け加えました。オーストラリアのリチャード・マーレス国防大臣はオーストラリアとその周辺地域との関係は 国の安全と繁栄にとって非常に重要であると付け加えました。したがってオーストラリア政府は引き続き地域協力を優先していきます。プラボー大臣はまた軍事医療に関する ASEAN 国防大臣会議プラス小国専門家作業部会においてオーストラリア及びブルネイダルサラムとの貴重な遺産を継続するインドネシアの用意があると表明しました。インドネシアはまた次期サイクルの軍事医療に関する ASEAN 国防大臣会議プラス小国専門家作業部会の米国との共同議長を務めるためオーストラリアの支援を要請しました。インドネシアと米国は2024年から2027年の共同議長国となります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bahagia bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa kuungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia.Tapi tak pernah kutemukan Cause you You are so beautiful You You are so beautiful Segalanya tentangmu Apa adanya dirimu Membuatku terpana Sepertinya ku bermimpi Mungkinkah ini terjadi Ku tak ingin kau pergi Dan ku telah mencari Sampai ke ujung dunia Tapi tak pernah ku temukan
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 oh. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語をデカイバするための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ対外放送局とインドネシアの教育研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はニアス島で、オーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリの間で行われます。ニアス島からマンタワイファスト高速船でシベル島に向かう途中、クリスさんはソルタウリさんにサーフィンの経験について語っています。
Besok festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
r リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、sudah lama tidak berselancar、日本語で、長い間サーフィングをしていないに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Saya、Saya、日本語で私、私。Sudah lama、Sudah lama、日本語で長い間、長い間。Tidak berselancar、Tidak berselancar、日本語でサーフィンしていません、サーフィンしていません。Sudah lama saya tidak berselancar、Sudah lama saya tidak berselancar、日本語で私は長い間サーフィンをしていません、私は長い間サーフィンをしていません。Besok、Besok、日本語で明日、明日。Festival、Festival、日本語で祭り、祭り。Dimulai、Dimulai、日本語で始めた、始めた。Contest、Contest、日本語でコンテスト、コンテスト。Lomba、Lomba、日本語でレース、レース。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Saya sudah lama tidak berselancar、 日本語で私は長い間サーフィンをしていませんという文を聞きました。この文には特定の期間内に発生してまたは実行されたアクティビティを表す sudah lama、 日本語で長い間という表現があります。この文にはクリスさんが一定期間内にサーフィンをしていないことを伝えるために sudah lama、 日本語で長い間という表現は tidak berselancar、 日本語でサーフィンをしていないというアクティビティを表す表現に続きます。他の例はでは sudah lama、 日本語で長い間の表現を使って他の文を聞いてみましょう。Anak saya sudah lama tidak pulang kampung. 日本語で息子は長い間家に帰っていません。Saya sudah lama tinggal di Padang. 日本語で私はパダンに長い間住んでいます。2023年7月、メンタワイ小島地区はパソナメンタワイフェスティバルを開催します。フェスティバルではサーフィンコンテスト、文化芸術パフォーマンス、ダンス、グルメバザーなどさまざまなアクティビティが開催されます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok Festival Mentawai dimulai、kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir, saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
Jadi, teman-teman, これで Indonesia 語講座を終わります。
Seperti saat ku merindu.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はハフィスが歌うアイクスコタクをご紹介します。アイクスコタクという曲はジャンビーのバタンハリケーン地方の歌で、伝統的な結婚式の行進で歌われていた古い歌です。歌詞では宗教的な戒めを守るようにとも指摘しています。それでは皆さん、ハフィスが歌うアイクスコタクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。